現在はですね、2019年の9月の18日の水曜日です。ですね、ニューポスト7、まあ、小学館のですね、サイトだったと思いますが、今日、昨日かな、15日の日付だったような気もしますけれども、とあるですね、まあ私は前から知ってはおりましたが、一般の方にはおそらくですね、だいぶショックであるというふうなことをですね、記事が載っておりました。それはですね、中国共産党における臓器売買のことです。ただ臓器売買云々に関してはですね、新疆ウイグル自治区でそれがやられているということに関しては、あなたツイッターなんかでもですね、情報を取ったことがあると思いますが、これらのですね、いわゆる内部告発的な人、トフティさんというですね、元ウイグル人の元外科医、この方がですね、今英国、大英帝国にですね、亡命しているその中で、まあ手記を挙げているというか、そういう形での記事の構成になっておりますが、基本的にね、ウイグル自治区に関してはですね、1960年代からですね、1998年ぐらいまでかな、とりあえず核実験禁止条約がですね、締結されてですね、それが発効するまでの間、中国は特にこのウイグル自治区というところで徹底的に地上核実験やってました。結局ウイグルというのは新疆ウイグル自治区という名前の通り、新疆、つまりですね、新しい植民地という意味なんですよ、新疆というのは。だからね、ここの人たちには何をしてもいいのだという考え方が、中国共産党の支配層どころか、中国国民にも、これが常識として通用しています、流通しています。だからそれでそういうふうな形にですね、中国共産党は中国国民をもう洗脳しきってしまったということです。だから、まあ逆に私はですね、そういう状態を自ら気づいて直そうとしないのであれば、彼らはもう助からないなというふうに、これは勝手に私決めておりますが、まあ今置いといて。このね、法輪功と言われるですね、宗教団体。これの方々からですね、生きたまま臓器を取り出して、トフティさん曰くにおいては、主に国内であると。中国国内の富裕層。これのですね、臓器売買に、まあ、需要があると。中国はですね、大気汚染を含める環境汚染がものすごいですから、バレてないけど、腎臓がん、肝臓がん、多臓器不全が山ほど出てるみたいです。これ私はですね、昔大紀元のガン村の報告という、ガンはガンですよ。ガン村の報告というですね、特集記事があってですね、おそらくそれはですね、今でも検索でガン村っていうふうに言えばですね、出てくると思いますが、そういうふうな中でですね、環境汚染のあまりのものすごさに、臓器がもうすぐめちゃくちゃになるような中国人が いてですね、まあ、例えば、ガンブラの近くのですね、その町は、人口3万人ぐらいの町だったはずなんですが、1年間にね、200人以上だったかな、もうちょっと多かったかもしれませんが、みんなガンで死んでるんですよ。どんどん死んでんの。でも、中国共産党はほったらかし。ね、もちろんですね、それらの地域の、中国共産党のですね、党員は、同じようにひどい目に遭ってますから、ガンになっとるはずですから、そういう方々が臓器売買の臓器をですね、買うんですよ。はい。これは中国国民に向けて、とか言いながらこれ全世界に向けてですね、この臓器を売買しております。売買しております。日本の中にもですね、それをですね、使ったという人がおそらくいるはずです。それを大紀元だったか、どこかの記事がですね、出してましたけど、これは謀略記事かなと思って私はですね、あんまり真面目に取ってませんでした。ヨーロッパの方はだいぶその中国のこの臓器売買、アメリカもそうですよ。だいぶ利用してるんだろうなということが伺えるような記事は、これ定期的に出てます。でね、なぜウイグルなのか。それはね、ウイグルの人々というのはイスラム教徒なんですよ。新疆ウイグル。だからはっきり言うけれども、あそこを中国ということそのものが間違ってるんです。あそこはスタン諸国地域なんですよ。昔はウイグルスタンという国であったんです。確か。それらの人々を無理やりに中国入れて今あると。で、ここから。彼らイスラム教徒、豚食わないでしょ?ということは、生まれてから死ぬまで一回も豚を食べたことのない人間が山ほどいるんですよ。ウイグル人は。それらの人々の臓器を、イスラム諸国のお金持ちが、臓器売買というか臓器移植のために、ものすごく欲しがってる必要としているという概念はあなたわかりますか?だからね、私はこの一点でも中国と中東、これはですね、徹底的に深くつながっているというふうに見えます。だからね、 だからこそこのね、臓器売買の動きに関して、これはイスラエルがやってるんだ、イスラエルがやってるんだ、イスラエルが悪いんだみたいなことがですね、2010年、11年ぐらい、もうちょっと前かな。その時はですね、この世界における臓器売買は全部イスラエルがやってるんだというふうなことを、欧州のですね、メディアなんかが定期的にこれ出してました。しかし今から振り返れば、おそらくこの欧州のメディアというのはもう中国共産党から金をもらってですね、そうした動きをですね、報道するように、または捏造するようにというふうな形で工作していたのだろうなと私は思います。なぜイスラエルか。イスラム世界の敵だからです。バレバレなんですよ、はっきり言うけれど。そういうですね、政治暴虐の流れの中でですね、本当に何の罪もない人が生きたまま内臓を抜かれるなんてことがあっていいんですか？あっていいんですか？許されるんですか？そんなことが。許されるわけないだろ。しかしですね、それは現実として何も変わらないまま続きます。この中国が、こんな中国が、米国の代わりにですね、今の西側世界の代わりにですね、覇権国になるということがどういう意味を持つのかということを少し真面目に考えるべきじゃないかなと思います。完全にですね、上下の支配構造があるその流れの中において下と決めつけられた人々はみんなこのウイグル、法輪功、こういうふうにですね、今その、なんだろうな、かわいそうな人たち的な形で認識されているそれらと全く同じ運命をたどることになります。沖縄なんかですね、デニー玉城のバカなんかは、私バカともう言い切ってしまいますが、中国と一緒になること、合体すること、日本に一国二制度がうんぬんかんぬんとか言ってますが、沖縄が中国に編入されるような流れになると、それは戦後に獲得した植民地になるんですよ。全くウイグルと同じことが起きます。こんなことに関して何一つ想像できないよ、玉城というのは、そもそも知的演算能力に問題がある。私はそのように見えます。いろいろあるでしょう。あなたもですね、この臓器売買云々はですね、ニューポストセブンで検索すれば多分それはありますから、まあ読んでみてください。私は、ああ、またこんなことやったなと。私はそのね、何度過去に何度も読んでたから今更というのがありますが、詳しいことを知らないあなたはやっぱショックかもしれない。うん。いろんな意味でですね、考えてみてください。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の9月の18日の水曜日です。ですね、台湾フォーカスの記事なんですが、昨日だったかな？フォーカス台湾だったかな？ドイツにおいてですね、ドイツのですね、どうなのかな、自由民権のですね、それを旗印にしているような、いわゆる NPO 団体的な人々が、ドイツ政府に対して、なぜ中華民国、台湾を、国家承認しないのかということに対して、まあ、議論してくれという意味を含める請願書ですか。5万人だったかのですね、署名を集めると、ドイツ政府はそのことに対して議論をしなくてはいけないというふうな、一応決まりになってます。で、一応このね、署名というのは外人であろうが何だろうがいいんですよ。また、でも IP アドレスがうんぬんとか、そういう細かいことやってるだろうけど、その人数のカウント管理っていうのは、そのうまいこといこうかな、いっかな、と思いますが、一応今のところ1万5千人集まってるそうです。だから、そういうですね、宣伝活動を含めてフォーカス台湾はこれ言ってるんですが、おそらくこのドイツの中におけるその中華民国をですね、国家として認めろというこの動きそのものも、ドイツの中にあるですね、ドイツのための選択肢等ですか。このね、西ドイツ成分の強い人たちが背後で動いてんじゃないかなと思います。メルケルというのは、アンゲラ・メルケルというあの女は、まあすごい言い方してますが、東ドイツです。東ドイツ。思いっきり中国です。ホネカーが一体誰と仲良かったのか。中国です。うん、ロシアだけじゃないですよ。中国です。だからね、そういうことを考えると、この動きというのは私の見え方からすると、ドイツがこれからの流れの中で、米国がひょっとしたらというかだいぶ高い確率で台湾を国家承認する流れにもう入っちゃいました。私にはそう見えます。 その時にドイツとして台湾に対しても心配りをしていましたよということを見せるためのアリバイ工作のような気がします。ただドイツはですね、なんだろうな、なんか抜けられないんじゃないかなという気も実はしてます。ただね、ドイツというのは中華民国の頃から繋がってましたよ。はっきり言うけど。ラーベの日記とかあったでしょ？確かドイツ、中華民国大使、ラーベ、ドイツ大使、ナチスドイツ大使か。ね、日本軍は悪いことしたんだ、残虐したんだ、無理だよ。どうしてこいつこんな嘘つくの？といろんなことを思いました。南京というのは、山に囲まれておりまして、確かそうだったはずです。トンネルみたいなものを越えないとですね、この小高い山のですね、谷合を越えていかないとですね、その町にたどり着いて入場することはできません。いわゆる世間一般にですね、知られているような南京大虐殺的なですね、虐殺なんていうのは、やろうたって物理的に無理ですよ。地図見りゃわかるでしょ。あんたグーグルアースかなんか持ってんだろ。いや、持ってないの。知らんけど。だもうその辺のことをですね、わーわー言う人たちも真面目に話をする気にも最近はならんのだが、なんていうかね、人類はね、未来の時点で発明したことを過去に適用して、過去の歴史認識を勝手に書き換えることによって、第三者、観察者、観測者を徹底的にコントロールする。特にですね、偽の罪悪感を与えてコントロールする。これにですね、しがみついてるんですよ。国力のない国は特に。国力のない国って謀略工作が全てですから。だからね、このドイツの動きとかですね、台湾の動きとか、今ね、いろいろ言いましたが、これもやっぱり大きな意味で生き残りのために必死なんだろうな、と思うわけです。ついでに言っときゃですね、生き残りのために必死だなと思うのはね、昨日だったか一昨日だったかね、ヤフーのサイトの個人サイト、個人のランチになります、ヤフーのニュースサイトにおいては。そこはですね、時々ですね、個人がやってるようなですね、ブログなんかを取り上げたりするんですが、私がすごい気になったのは、竹島をですね、大日本帝国政府が、日本領土に編入した時の、朝鮮半島におけるですね、大韓帝国と日本の関係図式において、結果から言えば大韓帝国がいじめられていたから、いじめられて抑圧されている状態の中でですね、竹島を編入したこのことそのものが、無法であるみたいなことをなんか主張している日本語で書かれていましたが、明らかに本国の韓国人か在日韓国人です。まあおそらく本国なんですよ、あれは。徹底的に韓国の側にだけで、有利な論理展開をなさっておられましたが、私ここでですね、徹底的にですね、その人たちのね、気持ちをですね、破壊するようなことを言わなくてはいけません。韓国は、大韓民国を私は継承してないと思います。大韓帝国を継承してないと思います。大韓民国というのは。なぜか。大韓帝国が大日本帝国にですね、たくさん借りていたお金だとか借金とかを、今の大韓民国というのは1円たりとも返してません。はっきり言うけど。お金のやりとりの一切ない流れの中で、名前だけ継承国家だ。そしてですね、言いなりになり従いというのは国際社会においては通用しません。だからロシアの言ってることもはっきり言うけれども甘いんですよ、本当のこと言えば。それをですね、彼らは核兵器によって担保してるだけなんです。継承国家を言うのであれば借金をですね、返さなくちゃいけないんですよ。今の大韓民国は大韓帝国にか持っていたですね、大日本帝国に対してですね、持っていたですね、借金を何一つ返してないんですよ。だからはっきり継承国家じゃないんです。大韓民国の方が、大韓帝国の時の動きを書いてもそれは結構でしょうが、別の国の歴史なんですよ。冷酷なこと言いますけど。日本は違うんですよ。大日本帝国から日本になった時に、しかし外国から借りていたお金というのは全部返してるんですよ。日露戦争の時に借りたお金というのは確か昭和52年だったかな。どうか、その辺で完済したんですよ。完済してるんですよ。利子含めて。そこまでやらないと継承国家の資格ないんですよ。都合のいいことばっかり言ってんだよ、こいつらはよ。はぁ？いつも。だからね、あなた方はですね、そういうことにいつも情緒的に反応して騙されるんですが、この世界というのは命のやり取りと金のやり取りだけで決まってますので、腰、骨のところは、そしてそこをですね、ごまかすことはできないんですよ。ごまかすやつは国扱いしてもらえないんですよ。 だから今の大韓民国というのは国を名乗ってるけど国じゃないんですよ。本当のこと言うけど。でも少なくとも私の見方からね。あくまで個人の意見です。個人の意見ですよ。健康食品みたいなこと言ってますが。だからね、相手の心に偽の罪悪感を与えて、コントロールすることが全てだという風になってる人たちの、こうしたありさまを じっと観察してですね、二度と騙されないような自分に進化していただけなければ、認識を向上させていただけなか、していただかなければ、困るんですよ。これからの本当に天変地異的なですね、ことがもうたくさん起きてきますから。まあ、証拠ないけどね。うん。ついでにこういう人たちがですね、明治時代の時のですね、明治大正日本はですね、威張っていて朝鮮人を、ね、差別していた、うぬ、こういう文脈もよく使います。当たり前なんですよ。日本人が威張ってたのは当たり前なんですよ。日清日露戦争で何万人の日本人が死んだと思ってるんですか？命と引き換えに独立国家をですね、得たんですよ。胸張れることだったんですよ。アジアでは日本だけだったんですよ。その時朝鮮人たちは朝鮮の国家は何をしていたんですか？何もしていなかったんですよ。それは日本人の庶民に至るまでプライド自尊心の塊。まあ自尊心というのは人間を間違える元かもしれませんが、しかし自尊心の塊としてですね、踏んずり返ってたのは当たり前なんですよ。なんでこのことに対してですね、一方的に自分で自分自身に対してですね、罪悪感を感じて、そうだ、日本は悪いことしたんで、こういうバカが出るんですか？私はですね、なんかそういう物事を難しく考えすぎてですね、まあそういうご自分一人が勝手に悩んでいる分にはいいですよ。悩んでりゃいいんじゃないですか？うん。と思うけど、それを他人に対して同調を強要するような人々が非常に嫌いです。余計なお世話です。はっきり言うけど。理性と理智に裏付けされた野蛮な心というものを放棄してはいけません。誤解されてもいいです。強くあろうとする自分自身を否定してはいけません。しかし、知恵のない力というのは、ただの暴力にしか過ぎません。だからやっぱり賢くなるしかありません。しかしですね、自らで自らを弱くしようというのは、生きてる価値がないんですよ。値段つかない。本当は何か、本当は仕事ができる人間なのに、五体満足で仕事ができる人間なのに、こんな俺なんてどうしようもないんだ。どうしようもないんだ。逃げてどうすんだよ。つまりここでですね、生きているということに対する責任を放棄してるんです。なぜオバマ政権がダメだったのか。アメリカであるということを放棄したからです。だからですね、後々にオバマ政権というのは、米国におけるですね、最低最悪の政権だったと評価がですね、180度反転するというふうに私は思っております。トランプ大統領がですね、素晴らしい人だと私はそこまでは言わん。しかしですね、彼が普通のアメリカの立場をですね、取り戻しつつある中で、オバマさんのやったことというのは結局何もやらなかった戦略的忍耐。これはですね、現在の人類をここまでですね、迷走させた迷惘に追い込んでる、ということの一番の原因であったということに、まずですね、属国の我々は気づかなくてはいけないし、ではそこはですね、どういう原因があったのか。結局彼は自らのファミリーの利益を守るためだけに米国を売ったんだよ。と私には見えております。あなたにはあなたの意見があるでしょう。いろいろあるでしょう。ないわけがない。それはですね、いろいろ自分の中で、ご自分の中で考えられればいいんですが、どうせ間違ってます。私の今言ったことだってどうせ間違ってます。なぜならば一つの対象を見てですね、違った風に何でもかんでも見えるというのは人間のですね、その程度の分析能力を持つ五感であり認識能力なんです。しかしそこにアングルを変えて何考えてもダメだからと。これではダメなんですよ。こういうことを含めてですね、まあいろいろ考えてみてちょうよ、くださいよ。ということをですね、勝手に言うわけです。まあ誰も考えんけどね。いろいろあるだろうけど。まあそんなわけです。よろしく。ごきげんよう。